サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。ということで、サバガ物語、雨の日のサバガ物語。
それにしても水曜日はよう降ります。
よう降ります。降らせる人がいるかもしれませんね。
加水派だと思ってたんですけどね。
メールいただいておりますよ。夫婦、夫イコール夫と書いてあります。夫婦、夫は夫か。
夫は夫。
夫は夫。
ああ。
ね、うん。はい。こんばんは。
こんばんは。
今日からとうとう梅雨でしょうかね。そうです。昨日から梅雨してます。ね、うん、中国地域今日梅雨しました。11日ですね。梅雨いたしました。あ、雨の匂いがします。うん、なんかわかりますね、うん。しばらくこう降っておりませんでしたからね。これ雨の匂いの正体って何ですかね。
何なんですかね。
あのこうアスファルトにこう、
うん、こう土の香りというか、
ね、土の香り、うん、あれの匂いをこう嗅ぐと何を思います、うん。失恋の辛い思い出かな。
は？
はい。人も誰もあの迎えに来てくれない。自分に対する寂しさ。
あ、雲はなんだかワクワクしますね。
ワクワクする、
うん、
あれズボンが濡れるとあの臭いんだなこれ。
そこは言わなくてもいいし、はい、まあ、雲の場合はですね、あのこういう湿気ごいはね、
はい、
で古傷がたい、
はい、雨は 靴が濡れて、乾かすのが面倒ですが嫌いじゃないです、うん、ではということでした。ありがとうございました、
ね、なかなかね洗濯物も乾きづらい日が、
これからカビとお友達にならないようにしようない
ね、部屋干しのね洗剤なんか使っていただいて、はい
はい、でございます。
はい、梅雨と仲良く過ごしていただきたいと思います。
はい、
さあゲストさん待ってらっしゃいますか
ですね。
どうしましょう、読んだ方がいいですか。メールを
読んでください。
読みましょうかね、はい、先ね、はい、せっかくメールいただいております。
じらしております。
はい、タンポポさんでございます。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
いよいよ梅雨入りしましたね。
しましたね。
サバ川の番組を聞き始めて、雨も降りすぎると川も危険になるのですね。やはり日頃からもしも災害起こったらどうすればよいか考えておく必要がありますね。わっしょいのこの番組役に立ちますね、といただいております。
はい、少しでも皆さんのお役に立つ情報が、はい、ちょびっと、あとはまあ聞き流してくださいっていうことも結構あります。さあ今日の回はどちらでしょうみたいなことでですね、
今あのちょびっとってところで納得した人がいたんですけど、
いやいやいや、です、いや、そのちょびっとの中が重要なんですよ、はい、でその今災害という、ね、話が出ましたけども、はい、実はそのサバ川の流域の防災訓練あるんですが、うん、今日お二人ゲスト来ていただいておりますが、実はこの社会福祉協議会さん、防府市の社会福祉協議会さんは昨年の11月の同じこのサバ川シリーズのですね家庭避難訓練にも、いろいろとご協力をいただいたということで、どんなご協力をいただいたかちょっとお話を聞きたいんですが、はい、
そうですね、まあ、一つは車椅子の体験というか、うんうん、まあ、その分ともう一つが、高齢者の疑似体験っていう、いわゆるまあシニアポーズというか、
シニアポーズ、
ですね、はい、まあ、主にそのあたりを、まあ、実際に、担当というかですね、実際に、持ったのは、車椅子体験の方を直接持たせてもらいました。
はい、あの車椅子というのは、はい、普段テレビでも見るし、まあ、あの街の中でも、ね、使っておられる方を見ることがあるんですが、そうですね、はい、いざあれを解除しようとした時にやっぱり知識やっぱいるんですかね。
そうですね、あの特別難しいことじゃないんですけども、はい、やはりあのポイントっていうべきところはやっぱり気をつけた方が安全に使えますね、う
ん、まあ、ちょっとラジオなので、ね、普通はあの実際にこうやりながらこうインストラクションしてもらうんですが、例えばそのラジオで伝えられる範囲であればどういったところを気をつけた方がいいんですかね。
まずそうですね、まあ、一番基本の木なんですけど、うん、あのまあ、いわゆるその閉じたり広げたりっていう、
あ、
まあ、大体一番最初はまあ開けておくというよりもスペース的にやっぱり閉じてる場合が多いんで、まずそれを広げるっていうところで、やはりそうですね、内側の方ですかね、どちらかというとあのシートの内側の方に両手を入れて、そしてそのゆっくり外側に広げるっていう形で、それをその間にですね、横のまあスカートガードっていう、まあ、これちょっと用語的になっちゃうんですけども、はい、まあ、その、シートとの間のところを持ってこう広げようとすると自分が指を痛くしちゃうんですね。
痛い目になっちゃうんですね、
とかそういうことですね。
やっぱ一回やってみないと、で特にその災害の時に急いで、ね、乗せていかないといけないって時に慌てますよね、
うん、そうですね。だからやっぱり事前に、まあ、機会あったら、まあ、社会福祉協議会でも、
はい、
まあ、そういう、まあ、ボランティアの講習会の時とか、まあ、そういった形も機会したりもするんで、ぜひ、まあ、そういった時にはですね、まあ、ご参加いただきたいと思います。
はい、 でその先ほどもう一つ出てきました深夜ポーズって、これあの初めてお気になる方もおられると思うんですが、 どんなもんなんですか。
あの要するにあの高齢者の方ですね、
はい、
やはりその辺の、実際に、まあ、あの体験をしていただく、だから、うん、重りをつけたり、はい、あるいは背中をちょっとこう前傾姿勢にするような形を取ったりとか、うん、まあ、そういういろんな小道具がこうあって、うん、それを自分の体に装着して、で、いわゆるその、まあ、高齢者の方の、はい、まあ、気持ちというか大変さというか、うん、まあ、そのあたりを実際に体験していただくというようなもんですね。
やっぱりあの解除したりケアしようとすると、その人に一度なってみないとどういう状況かっていうのはやっぱ分からないですね。
そうですね、うん、やっぱりあのそのあたりは実際に言えると思いますね。やっぱり日頃今生活しているときに、まあ、我々っていうのは今普通のね生活しているわけですから、うん、だからやはり実際にじゃあ今70代80代とか、うん、そういう話になってもなかなかピンとこない気もしますね、
は
い、
なるほど、で、まあ、こういうあの訓練を通じて事前にそういう体験をしていただくということで、まあ、今回の斧の訓練でもそういう要素が入ってくると思うんですが、まあ、あの梅雨入りしてしまいました。でこれからまた災害が起こるかもしれないんですが、例えば災害時要援護者という、まあ、いろんなあの障害を持たれた方、いろんな種類の障害を持たれている方もおられるだろうし、高齢者の方もおられると思うんですが、まあ、一口ではなかなか言えないと思うんですけども、我々健常者はその例えばそういう災害が起こりそうになった時にどうすればいいですかね。その例えば周りにおじいちゃんおばあちゃんがいたとかですね、そういう方がおられたとしたらですね。
そうですね、だからまず社会福祉協議会はそのために日頃から福祉の輪作り運動という形で、まあ、地区の中にそれぞれ、まあ、民生委員さんとか福祉委員さんとか、はい、医療訪問員さんとか、いわゆるその地区内のお世話役の方が、まあ、いらっしゃるんですね、うん、まあ、その中でその、一人暮らしの方とか、あるいは結構今あの高齢者の後期高齢者の夫婦世帯とか、はいはい、いわゆる、まあ、そういった方なんかもやっぱり日頃から気をつけるっていうことで、うん、で、まあ、訪問とか、あるいは、もしそういうふうに災害の時とか何かあった時にはですね、うん、すぐ、それであの、まあ、避難とかですね、うん、いわゆるそういった体制を作っていこうという形でやってます、う
ん、だからその、まあ、車椅子の解除とか、あの、まあ、先週で言うと手話サインの話をしましたけども、それはあくまでも道具であって、普段からはやっぱりそういうご近所付き合いとか、どこに誰が住んでる、であの方はどういう方なんだということをやっぱり事前に知っておくこと大事ですね。これ
やっぱり一番そうですね、結構今はあの、うん、あまりあの周囲というか、うん、あの人との関わろうっていう、まあ、そういったのがなんか少なくなってきてるんですけども、うん、逆に、まあ、あの日頃からのそういったこう近所付き合いとか、うん、やっぱりその辺っていうのがそれこそ万が一じゃないんですけども、うん、やっぱりそういった時にやっぱり生かされるんじゃないですかね、うん、
くまちゃんどうですかね、自分が年を取った時のことを想像してみて、
あの年を取った時のっていう話もあるんですけども、うん、私も、ね、運動していた古傷と言われるね、よく皆さん教えますけども、
はい、
膝が痛かったりとか、
うん、何の運動をしてたんですか。
柔道してたんですね。膝が悪いんですね。
あれ相手は熊か誰か、
ちゃんと人間階級はあえて言わないけれど人間
月の輪とか階級
は、あ、月の輪それ後方ですから、水母後方
あ、水母後
方月の輪はね違う、うん、で、まあ、そういうことがあって、自分に痛いところがあるときっていうのはやはり助けてもらいたいと思うときもあるじゃないですか、分かってもね、うん、それはあの年配であろうがで急に怪我をしている時もありますよね、うんうん、っていうのもあるし、
やっぱりそういう方ってこう声を出そうとしても出ない、あるいはその助けててサイン出そうとしてもなかなか難しいですかね。
あの、はい、そんなにおかしかったですか柔道してたの。柔道してたことはですね役に立ってるんですよ、意外とね。
何に役に立つんですか。
あの身を守る、あの受け身できるんで、
受け身があるんだ、
できるんで頭を守ることはできます
ね。あ、
できる
というか、それ重要だよね、う
ん、あの本能で覚えてるみたいですね、あれはね、どうもっていうのありますけどね、
まあ、それもやっぱりこう、うん、テクニックというか、やっぱこうその体に身につけた技だと思うんですよね、
だから、うん、あの備え、先ほどね車椅子の押し方にしても、うん、一度こう触っておけば、うん、少し体のどこかが覚えていてっていうのがあるかもしれないですね、うん、あれ結構乗る方も怖いらしいですね、車椅子って。
あ、まあ 通常乗る分についていいんですけども、例えば坂とかスロープっていうんですか、うん、なんかその辺のところをやっぱり実際に体験したりとか、まあ、そういった時になるとやっぱりちょっとこう不安とかね、うん、怖いとかやっぱりこう、まあ、角度もありますんでね、
ちゃんとあのブレーキをかけてあげないとですね、うんうん、
コミュニケーションですね、
あのそのままポッとホタってあのブレーキかけずにどっか行っちゃって、私も知り合いにそういう車を使ってる方いるんですけど、うん、何が怖いって、例えば百貨店なんか連れて行くと、階段の近くに連れて行くと一番嫌がりますよね。坂道もそうなんだけど、階段って真っ逆さまじゃないですか、うん、でそこでブレーキがかかってないと、お前ちゃんとかけていけよみたいなことで、で言われて初めて気づくんですよ。僕ら普通に階段は普通に降りてるから、うん、階段だねって思ってるんですが、そうじゃないんですね。その立場にならないとわからないですね。
そうですね、やっぱり車椅子の時も同じように、うんうん、やっぱり安全を確保するっていう、だからどうしても普通であれば、まあ、近い方へっていう、早くっていうふうに思うじゃないですか、うん、だから車椅子の場合だったら、その乗っ取られる人の、はい、まあ、いわゆるその安全確保が第一なんで、うん、少々遠回りって言ったら変ですけども、うん、まあ、ちょっと遠くに坂があるとかスロープがあるとかっていうんであれば、はい、やはりリスクの高い階段を避けて、うん、やっぱりそちらを優先していくと、やっぱそうじゃないですかね、うん、
でましてや普段の生活でもね、いろいろと考えなくちゃいけないのに、例えば本当に夜災害が来たりすると、まあ、暗い中、例えば今日みたいに雨が降ってる中でね、もう仮に車椅子でもう視点に避難をせざるを得ないようなことが起こると、やっぱりちょっと普段経験してないだけどうやったらいいのっていう、解除する方もそうだし乗ってる方も非常に戸惑いますよね。これやっぱり練習ができないからね、うん、雨の中車椅子をしてっていう練習をするのかというとなかなかできないし、
どうしても実際そういった時っていうのは、まあ、大体やる場合でも例えば講習会にしてもそうなんですけども、はい、実際そういったやる時っていうのは、まあ、内容変更するっていうケースが多いですよね、やっぱりその天候のいい状態とかっていうになっちゃいますね、だからその辺が、まあ、お話ありますように、うん、じゃあ実際もしそういう悪天候とかそういった時っていう時にですね、うん、
どうなるか、
うん、そうですね、
実際乗ってみたら、
私乗せてもらったことあるんですけど、うん、あの目線って結構違う異空間ですよね、うん、座って動くっていうことに慣れていないので、ね、うん、結構なんでしょう、歩いていらっしゃる方の腰あたりだとかに目の高さがあるって、うん、結構なんかこう ちっちゃくなったイメージがあって、うん、で後ろの方も押してくださってるんだけど、なんなく手がこう横の前から離せないみたいな信じてるんですよ、ちゃんと信じてるんですけど、うん、なんかこう段が見える段が見えるみたいなちょっと不安になったりはしますね、
まあ、段のね越え方とか基本操作はあるんですよね、うん、車椅子は、だからそれはもう当然知っておかないといけないんだけど、例えば夜とかその雨が降ってて水がある程度溜まってる中を行くと、やっぱ乗ってる方もその目線が低い分やっぱ怖いですよね、で何がどうなってるかわからないから、
そうですね、やっぱり暗いということになってくると、別にその車椅子はライトがついてるわけじゃないですから
ですね、だからまあちょっとその普段は想像しないんですが、もし皆さんのお近くとかね、うん、ご家族でそういう方がおられたら、じゃあ夜避難しようとした時どうするか、うん、まあ、仮に車が使えれば車使うといいんですけど、うん、前もって逃げる分にはね、だけどもし最悪の場合車椅子でって言った時に、果たしてどうなるかと、近くの避難所までの、ね、ルートを1回やっぱ車椅子をして、まあ、晴れてる時にまず1回やっていただくのと、うん、まあ、晴れてる時に、まあ、夜あたりに危険を伴わない範囲でちょっと1回ホタルでも見に行こうかみたいなので、うん、ちょっと危険を伴わない範囲でちょっとやってもらってもいいのかもしれない、やってみないとわからないですね、これは。
そういうために訓練があるんですよね。
ですね、
うん、
で今回その、まあ昨年の11月、そして今回の斧の訓練でございますが、どんな感じで斧の訓練は今どういう状況になりつつあるんですか。
そうですね、まあ、うちの方としては、はい、いわゆるその当日避難所ということで、はい、まあ、斧の小学校の体育館ですかね、
はい、
ですかね、あちらの方でいわゆる、まあ、避難して来られた方、はい、まあ、その方の受付対応というか、はい、まあ、そのあたりということでは聞いてますからね。
あ、そうですか、まあ、避難所運営するためには誰が逃げてきたのっていうの名簿作りとか、うん、あるいはその、まあ、本当にお年寄りの方がおられれば、風邪をひかないようにとか、うん、まあ、まあ、その体調管理のこともケアも考えないといけませんから、うん、そういったところの部分をちょっとこうやっていただくと、うん、 というところで、我々もその直接そういうのをね、避難場所に行って見たことがないんで、あの貴重なあの経験というか、見させていただくことになるし、我々も多分お手伝いをしなくちゃいけない部分もあるんじゃないかなと思いますけど、楽しみですが、晴れてくれることを祈ります。
そうですね、
皮肉ですが晴れないと実は訓練ができないというところもございますので、はいですね。まあ、こういうふうにあの災害時援護者も含めてですね、やっぱり日頃からのお付き合いということが大事ですので、ぜひあの今度また広報誌が来ますので、
はい、
見ていただくといろいろ勉強になりますかね。
そうですね、いろいろ見ていただいて、いろんな意見を言っていただければ、
はい、
うちもありがたいんでですね。
そうですね、はい、まあ、市民と共にある社会福祉協議会というところだと思いますので、うん、また、せっかく今日番組出ていただいて、また今後もいろいろなところでもう慣れておられますからあのまたお話しいただいて、でまたカメラが回ってる時に山本さん出ていただいてですね、またいろいろと社会福祉協議会のこととか、また養護者の我々本当はあまりにも知らないこと、今日時間がなくてなかなかあのお話できなかったんですが、ぜひ教えていただければと思います。今夜お忙しいところありがとうございました。
いえ、どうも
ありがとう、
今日お世話になりました。
今夜のゲストはフォーブス社会福祉協議会から、山本徹さんと水田修司さん、お二人にお越しいただきまして、笑いを交えながらというところがあのミソです。そうするといろいろこう楽しくね、理解できるんじゃないかなということでお届けしてまいりました。
まもるくんインフォメーション。
はい、まもるくんインフォメーションの時間がまいりました。今日のまもるくんインフォメーションは生インフォメーションです。生といえばこの方、山口河川国土事務所の、はい
はい、河川管理課長をしております小峰美と申します。よろしくお願いします。
はい、
今日のまもるくんインフォメーションはですね、去る6月8日日曜日、全国的に行われました身近な水辺、すいません、身近な水環境の全国一斉調査というのが行われました。
はい、
この取り組みにですね、鯖川からも大変多くの方、子供さん34名、全体で65名の参加をいただきまして、鯖川のいろんな場所の水質を調査いたしました。その結果をお知らせしますけども、結果は20箇所中、ほぼ全部の箇所でですね、COD という水質を測る値が3以下ということで、非常にまあ綺麗な川だったかなということで、今年も綺麗な鯖川でいてくれたということで大変嬉しく思っております。この結果はまた、全国のデータと取り合わせましてですね、後日報告があると思いますので、ご期待いただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、本日のまもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻はまもなく7時49分8分になるところです。鯖川物語お届けしてまいります。今日は6月11日の水曜日ということで、ホームページをお聞きの皆さんは雨止んでますかね、どうですかね、
どうでしょうね。
この時間も雨が降っております。ちょっと暗くなってきましたんでね、どのぐらい強く降っているか分かりませんが、
車運転中の方ね、はい、お気をつけいただきたいと思います。
天気図見ますと、梅雨前線が非常にあの九州の中部からずっと横たわっているような状態で、その前線上に次々と低気圧が発生いたします。
はい、
今日来るときね、ちょっと衛星写真のを見てきたんですが、九州の南の海上からいかにも暖かい空気、湿った空気が流れ込んできてて、雲が発達している様子がねよく見えます。あのほうきで吐いたようにね、あの要するにこう皆さんも塵取りにこうゴミをこう吐き取りますよね。まさにあのこう吐き取られるゴミが暖かく湿った空気で、それが集まって雲を作ってね、梅雨前線を刺激するという状況になってるんじゃないかなということで、
ね、今田植えもね盛んに行われている時期ですから、ちょっと川が水多いような気が、
多いですか、
多かったですよ今日、
多かったですか、
うん、あの田んぼに、ね、水がどんどん入っていってるんでね、皆さん気をつけていただきたい、
まあ、あの水がないとまた田んぼも困りますんで ね、うん、
ね、
はい、だから、ホタルちゃんはどうなんかね、この雨は潤いの雨になるのかね、ホタル
ちゃんは隠れてるんじゃないですか、
流されたりはしないのかね、
結構葉っぱに頑張ってますからね、
頑張ってる。
頑張ってると思いますよ。
やっぱ受け身がうまいんだ。
受け身がうまい。しっかり掴んで、
葉っぱ。掴んで。はあ、ね。実は私も昨日の夜かな、家で、まあ、山陽町の方の、旧山陽町の方の家ですが、洗面所の窓を開けましたら、ホタルが入ってきました、家の中に。で、ゲジホタルだったんですけど、結構、丸々と太った。美味しそうなとは言いませんが、結構大きい、立派なホタルになってましたんで、うん、よくぞここまで大きくなったみたいな、うん。で、ちょっと近くの川行きましたら、結構飛んでましたね。
幻想的ですよね、ホタルが。
あのホタルの色ってなんであんなに幻想的なんだろうね。
なんとも言えない色ですよね。黄色ではないですし、
黄色でも
蛍光の黄色ともちょっと違う気が。
あれを使う蛍光ペンのあの色とも違いますよね。
またね、手のひらに、まあ、あまり取っちゃいけないんですけどね、暖かすぎるんで、うん、でも乗せると本当に強い光を発しますよね。
ねえ、うん、まあ、ホタル皆さんものところどうですかね。あの鯖川の方もですね、この辺で見たよという情報も少しずつ入ってきておりますので、
そう
です、ね、皆さんからも。熊
は一丸橋のところで見ましたけどね。
あ、見ました。
見ました。
どんな感じでした？いっぱいいました？
結構いっぱいいましたよ。車のライトがついていてもホタルがいるのが分かるぐらい光ってましたからね。
はい、
うん、その後決してね、皆さんご覧になってましたけども。
ですね。
うん、ぜひ、でも、なんでしょう。どうしてもホタルがいるところっていうのは川べりが多くてですね、ま、真っ暗なところも多いですから、はい、見に行く際も気をつけてね、いただきたいですね。
落っこちないようにしていただければと思いますね。うん、ホタルを見るときの、まあ、一つのルールですね。それは自分の身を守りましょう。う
ん、そうですね。あと、田んぼの横とか通るときはね、田を作っていらっしゃる方いらっしゃいますから、そこを傷つけないように。
あぜ道。
はい。
壊さないように。
壊さない
ように。していただければと思いますんですけどもね。ということで、まあ、ホタルが飛ぶ季節になってまいりましたけども、梅雨の時期でもございますので、ぜひお気をつけいただければというふうに思うわけでございまして、
河川の増水に、ね、気をつけていただきたいと思います。
は
い、
で、今日冒頭でも大雨のね、短時間の雨量の話もしましたように、以前ね、この番組でもいろんな水防警報とかいろんな言葉が出てますが、結構言葉、水関係って多いんですよね。
うん、
晴れ時々曇りとかさ、
うん、
あるじゃん、曇り時々雨と曇りのち雨と曇り一時雨はどこが違うんですか、うん、みたいな。
微妙にこう書き方も違いますよね、うん、図にした時もね、うんう
ん、あれはね、去る本を見るとある一定期間3分の1とか4分の1とかいう区切りでね、降ったか降らないかで言ってるんですよね。ちょっとまた来週あたりでもまたお話ししようかなと、うん、
はい、来週のゲストもでもお伝えしてなくて、
そうですね、
はい、
はい、エンディングが流れてきましたけど、いよいよ来週はですね、もう実はもう避難訓練までもう1週間切ってるという状況になるのかな。
そうですね、6月18日放送となりますね。
早いもんでございまして、実は、この訓練にも、ご協力を、ね、最初からしていただいてます豊富市立小野中学校校長の高村明先生に、
はい、
出てていただいて、
スタジオにお越しいただきまして、
中学校と防災、
どんな話になるんでしょうね。
ですね、小野小学校の校長先生は何度か出ていただいておりますけどね。
そうですね、ご支援いただいております。
初登場ということでござい
ますが、ね、小野小学校の村田先生もご協力いただいております。
大変ご協力、場所もね、はい、避難場所ということになっておりますので、いろいろとご尽力いただいておりますので、この中学校もどういうふうに関わっていただいているか、うん、またその辺の思いをですね、ぜひこの番組でお聞きしたいと思いますが、さて皆さんの防災対策は大丈夫でしょうかね。この訓練はですね、まだ参加者募集していると思いますので、市民活動支援センターの方を見ていただければですね、言っていただければ参加できますので、ぜひちょっと興味あるなという方はぜひぜひ振るってご参加いただければというふうに思います。はい、んね、はい、あ、メールが来ました。終わる前にメールが来ました。じゃあ読みましょう。こんばんは。
こんばんは。
タッキー&クマちゃん。びしょ濡れパート2って感じです。犬の散歩で通り過ぎる車に思いっきり水をかけられました。あら、かわいそうに。社協といえばブックスター、うん？ブックスタートではないですか？ふよふよ。
ブックスタート？だから外で、それじゃあ、これについては詳しくコメントいただいておいて、来週ということにしてお
きましょうね。さん、ありがとうございました。さ
あ、続きまして、ピーコさんからいただきました。はい、ジャブジャブイケマップもらったよ。ヘイ、ビバが一生懸命働いているよ。遊んでいるよ。可愛い女の子もビバもいる。サバがあってこんなに楽しいんだね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。
今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました。それではそろそろお時間が参りました。今夜のお相手は、
小南です。
それと
熊です。
それと私、タッキーこと先ほど講師でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。沢川物語。 この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。